さあ、それでは今日も始めていきましょう。第210回目となる大木の映画の書き置きは、ダニエル・チョン監督作、私がビーバーになる時です。まずあらすじですね。思い出の森が高速道路の建設で消えてしまうことを知った動物好きの大学生メイベルは、極秘のテクノロジーを駆使し、ビーバー型ロボットに自分の意識を転送させ、動物の世界に飛び込むことに成功する。森を守るために動物たちの協力を仰ぐメイベルだったが、そこには人間の常識が通用しない世界が待っていたという物語。吹き替えキャストには芳根京子さん、小手伸也さん、宮田俊哉さん、森久美子さん、宮野守さん、奏さん、大地真央さん他となっております。同日公開のマーティーシュプリームとちょっと迷ったんですが、タイミングや上映時間の関係もありまして、今回はこちらを選ばせていただきました。初日のレイトショーで行ったんですけども、席は半分ほど埋まっていた状況でした。僕が一番後ろの周りの誰もいないいい席取れたなとウキウキしてたら、後からですね、両サイドにカップルが2組突撃してきていただいて、非常にですね、居心地が悪い鑑賞となってしまいました。直前に松屋でご飯食べてたんですが、シュクメルリがメニューになくて本当に良かったなとあったら食べてたので、間違いなく SNS にね、晒されてましたからね。うまとまハンバーグ定食にしておいて良かったです。そんな今回のディズニーピクサーの私がビーバーになる時だったんですが、僕の率直な感想をまず言わせていただきますと、大変つまらなかったです。正直言って法に問われてもおかしくない、映画法っていうのがあったら何かしらに抵触しているであろうつまらなさでしたね。最近あんまり文句会がなかったので、ちょっと今日は溜まってた分が強めの言葉として出てしまうかもしれませんが、ネタバレも含めてちょっとあらかじめご了承ください。まずですね、主人公メイベル田中についてなんですが、ピクサー初の日系主人公ということで、映画のみならず描き方としてたびたび問題になっているアジア人特有の釣り目描写ですね。これがパッと見でもアジア系だなとしっかりわかるようにデザインされておりまして、白人様のね、好ましいようにやっていただいて個人的には構わないんですが、監督のダニエル・チョン、名前からおそらく韓国系の方だと思われますけど、描いてて楽しかったんですかね。それは一旦置いとくにしても、こういった外見のデザインにすることで誰かが何か得するのかっていうのを僕いつも疑問に思うんですよね。じゃあ肌の色はええんかいっていう話になっちゃうんですが、なんかこう見ていて釈然としないデザインだなとは思ってしまいました。しかもこのメイベルっていうキャラクターが主人公として非常に魅力に乏しくてですね、非常に自己中心的な破滅型、客観性だったり他者への配慮が極端に低い人物像になっていまして、ピクサーに限らず映画って物語の進行とともに成長していくっていうのがお決まりですけど、最後までそこまで変わらないんですよね。その環境保護はもちろん大事で、野生の動物の生態を脅かすことが望ましいわけなくて、それってもう人として大大大前提で当たり前じゃないですか。それを理解した上で人間は生きているわけで、メイベルが主張してやってることって、美術館で美術品にペンキとかぶっかけて環境破壊すんじゃねえって叫んでる、おバカたちとあんまり変わらないんですよね。むしろそういう行為を映画としてちょっと称賛しているまであるような気もして、メイベルはビーバーが作ったダムを壊そうとしている業者にとつったり、あの距離と規模でダイナマイト使うのは業者もちょっと非現実すぎるというか、普通に死人が出るやり方でしたけど、そういった自分だけならまだしも周囲にも多大な危険を及ぼす行為を平気でやるんですね。そもそもお前がしゃしゃってこなければ、狭いながらもビーバーたちは生活を続けられて、最後の山火事なんかもね、起きてないわけで、全部お前が悪いやんという印象を最初から最後まで抱えながら見なきゃいけないんですよ。これはなかなかきついですね。あれだけ過激な言動や行動で動物たちを操って、煽りに煽って扇動しておきながら、いざ動物たちが危害を加えようとしたらおじけづくっていうね、 ちょっと脅かすぐらいでいいんじゃないみたいな、お前言ってることとやってることめちゃくちゃじゃないかと。その本作でメイベルと敵対することになる市長のジェリーもそこまで悪くない、動物を寄りつかせないように超音波みたいなのを出すスピーカーを、まあ、嘘ついて設置していたぐらい。ただああいうのって現実でも普通にありますよね。糞害が甚大なムクドリの群れを木に止まらせないように、まあ、音波出したりとか、ビーバーにしてもですね、水の音したら木をかじって倒しまくってすぐダム作っちゃって川が氾濫しちゃうんでパイプを通したりとか、そういうのをしてるはずなんですよね。それが人間のエゴだろうっていう反論もあると思うんですけど、そしたら人間はまあ絶滅すべきだよねっていう話になっちゃいますからね。そういう現在そこそこバランスが取れていることを変にほじくり返したようなテーマだったのも印象が良くなかったですね。でまあ本筋としては動物界にこういうルールがあったら面白いよねっていう話なんですけど、まあ面白いなと思ったのは、動物同士ではこう見た目見えてるけども人間から見たらちょっと違うっていうところぐらいで、特に他にこれといった目新しさもなかったですね。メイベルがビーバーになって動物と仲良くする、道路の建設を阻止しようとする、動物たちがメイベルに賛同する、先走った虫の王が市長を模した人形に意識を移して人間たちを攻撃しようとする、メイベルがそれを止める、争っていたら山火事が起きる、ビーバーが作っていたダムを決壊させて消火するという内容で、まあこれ以上でもこれ以下でもない感じでしたね。高速道路も迂回できるなら最初から迂回させろよと思わず心の中で突っ込んでしまいました。他にも各動物界のリーダーっていうのがいるんですけど、それみんな王冠をつけてるとかもね、ビジュアルとして非常にバカバカしかったですし、もう数トンはありそうなサメを鳥が飛んで運ぶのとかもうめちゃくちゃで何も面白くなかったですし、あのスマホを介して人間と会話するのとかもう並行してしまいましたね。で一番納得がいかなかったのが、仲間だろうと、食いたい時に食っていい、だけど仲間みたいな予定調和感ですね。メイベルがビーバーに意識を転送して最初に出会った、まあ、おっとり系ビーバーをクマが食べようとしてそれを止めた、この自然のルールを破ったことでメイベルは会議にかけられるわけですが、その食う食われる関係だった2匹は普通に最後まで仲良しなんですよね。気まずくてもう食べられないとかね、食物連鎖を余計に美化すなよと、この歪曲こそ人間のエゴだろうと僕は思ってしまいましたね。そして動物たちの名前がジョージとかトムとかエレンとかで普通に人間の名前なんですね。これもすごく違和感があって、動物同士でそんな名付け方しないだろっていうね、せめて現実であんまり適用されないような名前にしなきゃダメだろうと、人間の利己的な行動が自然を破壊しているっていうテーマを置いてるはずなのに、動物たちを恣意的に人間の世界に寄せている、媚びさせているようで、個人的には非常に気持ちが悪かったですね。結局この話は何を言いたかったのか、かなり矛盾性をはらんだ一作だったと思います。ただピクサー自身は、リメンバーミー以降大きなヒット作がないことに危機感を覚えているとのことでしたが、オープニングの興行収入は非常に好スタートを切ったようでして、ズートピア2でモフモフした次はビーバーでモフモフみたいな反則がまあ聞いたと思われますが、釣られて目に行ってがっかりした方もかなり多かったのではないでしょうか。あとお得意の映像に関してももう目が慣れてますからね、特筆すべき描写は特になくて、逆に最後のダム決壊させるシーンなんかは絶対に迫力が求められた場面だと思うんですけど、まあ、夜だったり音もなんかトイレを流した時ぐらいの音圧ですごくしょぼかったですね。一言で端的に申し上げますと、まあ面白くも楽しくもない映画でした。ということで最後に少しまた話がそれますが、注目が集まったアカデミー賞が先日発表されましたね。主演女優賞を獲得したジェシー・バックリーは個人的な予想が的中して嬉しかったですが、 作品賞は罪人たちと一騎打ちと言われていたワンバトルアフターアナザーが受賞しまして、僕の配信でもお話しした通りもちろん大変面白かったんですが、なんかそういう最大級の賞賛を浴びるような映画だったかなっていうのがまあ正直な感想でして、一方の罪人たちももっと音楽にね寄せて寄せてドラッギーな映画だったらなとも思っちゃって、今回のノミネート作品は、まあ、日本ではほとんど公開済みなこともあってちょっとこう突き抜けに欠けたところもあったようにも思いました。この公開未公開のバランス本当に難しいですよね。未公開すぎると興味自体が薄くなってしまいますし、公開されすぎてちゃうともう見たし何になっちゃうんでね、本当に難しいなと思います。今日のピクサー絡みでいくと、長編アニメーション部門にノミネートされていました星つなぎのエリオ、まあ、残念ながら受賞ならずということで、あの内容ならね、まあ、そらそうやろという感想しか出てきませんが、それならね鬼滅の刃にあげたかったですけども、ズートピア2も、まあ、逃した形でディズニーいよいよ危ういなと。今後数年の公開プランも先日発表されましたが、まあ、続編絡みばっかりでやっぱりパッとしないですよね。トイストーリー5もね、まあ、インサイドヘッド2みたいなこともあるんでね、見る前からこんなこと言うのもあれですが、一応僕は全力で叩きに行こうと思っております。はい、ここでメールが届いているので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの私がビーバーになるとき見るべきでしょうかというご質問をいただきました。いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。私がビーバーになるとき、ピクサーが思う人間のエゴを目撃したいなら見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。